今日恵みをいただく御言葉は申命記の6章1節から9節です。申命記6章1節から9節、最初に1節をお読みいたします。これはあなた方の神主があなた方に教えよと命じられた命令、掟と定めである。あなた方が渡っていって所有しようとしている地で行うためである。アーメン。お祈りします。主よ、今日もあなたの命を一人のうちにしっかりと根付かせてください。御言葉が一人のうちに入り一体化し、それが命となって一人一人を活性化させ、頭がますます鮮明になり、体も鮮明に健やかに美しく若々しくなり、そしてただあなたの命が植え付けられ、それが周囲と流れていきますように。あなたの流れ込んだ命が癒しを与え、奇跡を与え、またあなたにやることの印を与えてくださいますように、どうかこれからの時を主をあなたが祝福し導いてください。すべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。皆さんは頭脳明晰に若々しくなりたいですか？
アーメン。
アーメン、なりたいですね。頭脳明晰、若々しくなるためには、ね、どうすればいいでしょうか、ね、いくらその英才教育をいくら出せばいいか、ヒントはですね、私のこの聖書、まあ、母が私が7歳の時に3000円ぐらいで買ってくれたんですかね。3000円あればいいんですよ聖書代、まあ、うちはですね、本当に小さい頃から聖書を元にして教育させてもらいました。御言葉カルタで、御言葉を覚えなければゲームに勝てないから、もうそれでまあ覚えてきたりしたんですけども、韓国、一昨日まで、その前、先ほどですね、まで行ってたんですけども、まさしくですね、そこで聖書教育というものを学んできました。まあ、行ってきたところは、高円ユニバーシティ、それの韓国、はい、高円大学ですね。はい、大学院、まあ、博士院ですね、博士課程、まあ、そこを調校してきたんですけれども、でユダヤ人の教育方法が全く同じなんです。御言葉そのもので子どもたちを教育するというものです。ユダヤ人、頭がいいということを皆さんご存知ですね。ノーベル賞を受賞している5分の1 20% はもうユダヤ人なんですよ。ノーベル賞を受賞している 20%、ユダヤ人、世界人口的比率でどのくらいいると思いますか？ 1% いないんですよ。 0.25% です。ですから1000人中25人しか、ね、世界がユダヤ人いないんですけども、そのわずか25人が世界中のノーベル賞 20% を勝ち取っている。頭にですね、ユダヤ人、またとても健康です、健やかですね。白人、ね、西洋社会の中にユダヤ人が溶け込んでるんですけども、西洋、他の周りの西洋人たちに比べてユダヤ人平均寿命13歳高いんです。人が、ね、70歳までが平均寿命だとしたら、83歳までユダヤ人は生きるんですよ、ね、御言葉が彼らを祝福してるんです。彼ら、ね、御言葉教育を受けてるんです。で、彼ら3歳の時から御言葉教育が始まるんですね。3歳から読み書きが教えられ、で4歳からこのモーセ五章の教育が始まります。モーセ五章を徹底的に覚えていくんですね。でモーセ五章、今新約の6章見たんですけども、ね、その前聖書の初めのこのぐらいの分厚さがありますね。なんと12歳までこの厚さ全部覚えるんですよ。創出レビ民新約のモーセ五章全部12歳まで。で13歳の、バルミツバっていう成人式の時に、それを、ね、しっかりと覚えたことをチェックして、でそれで それができれば晴れて聖人、ユダヤにおいてはバル、バルというのは何々の子、ミツバ、これは立法、御言葉の子、立法の子として一人前の大人として認められるんです。まあ、ユダヤ人がですね、何も元々 IQ が高いのは遺伝とか血筋とかそういうことではないんですよ。彼らも私たちと同じ、その人間です。ただ違うのは御言葉をしっかりと覚え込まされてきた、そういう教育法を受けてきたというところ、これが我々と違うんですね。で、実際ですね、韓国に行った時、ちょうど3歳ぐらいの子供を、ね、私と同じカズヤという名前の、日本人と、韓国の、それでカズヤという名前なんですけども、その3歳の子、御言葉教育8ヶ月目ですね、8ヶ月目なんですけども、なんと神言を1章から6章まで覚えていました。
8ヶ月、御
言葉教育っていうのは8ヶ月目です。3歳にして神言を1章から6章まで覚えてるんですね。もう吉田君はいくつでしたっけ？
13歳
ですね。
上の兄貴が13歳の男の子なんですけれど、その子も8ヶ月なんですけど、信玄も、信玄1から16までを全部覚えていて、それを客に言って、16章の何節っつったらパッと言えるということなんですけど、この教育を受けるために、アメリカから香港から、子供たちが来てるんですね。で、全部で17人ぐらいいるんですけれど、何があったかって言ったら、請求の教育を受けていないから、教育 このレベルが達しているかいないかっていうのを韓国の教育庁が確認するんですね。同じテスト、同じ年の子に同じテストの紙を与えて、そしたらみんなトップなんです。学校教育を受けてないんです。今テピリンというこの教育だけをしてるんですね。ということなんだけど、御言葉を覚えることによって頭脳がものすごく発達しているから、学校の勉強っていうのはちょっと教えるだけでさーっと理解してしまう。それで、学校の方でテストさせた、それが全部トップなんです。で、それがもう今回8ヶ月で証明されたということなんですけれど、もう一つ説明をしたいものは何かって言ったら、このユダヤ人は最低3代がこの御言葉の教育をしているわけなんですよ。おじいちゃん、お父さん、お母さん、孫、この御言葉に書いてある通り、3代がこの同じ御言葉を口ずさんでいるんです、ね、だから、ユダヤ人みたいに本当にもう社会的にも、もう地位も頭脳も、ね、富においても、ね、まだ技術においても優れたものになりたいんだから、3代御言葉を3代のおじいさん、お母さん、子供、この3代が同じ御言葉を口ずさむということが、これがもう神に命じられていることなんですね。
で、御言葉がその子供の頭を打つ、何子供だけじゃないんですね。50歳の方、このユニバーシティで聞いたんですけども、ある教会では50歳ぐらいの長老ですね、その方がこのテピリンに出会って御言葉を覚えていくということ、それに目覚めてですね、最初はやっぱり難しいんですよ。頭がまだ耕されていないので、最初は1節2節覚えるのがやっと、それが、ね、1週間続けてもなかなか治らないんですけども、でも徐々にですね、耕されて、1週間続けたら2節覚えられるようになり、2週間で3節と、で、それでもう1ヶ月、2ヶ月と続けていくうちに、ね、御言葉を覚えるのがもうどんどん楽しくなっていくんですね。で、それでどんどん自分の頭がもう開花されていくのが、ね、本当に楽しい。で、御言葉が命あふれているので、もっと楽しい。御言葉が私たちを生かしているということで、それで、もうどんどんどん覚えていて、その50歳 その長老の方の周りの人たちも目覚めてですね、その教会でもう御言葉のブレイクが起こっているということですね。ですから、50歳過ぎても、いくつになってもこれ 本当に有効なことなんです。
これね、今の中国で起きていることなんですけれど、中国 の、 あの教会のある50歳の方が、このテピリンというこの教育方式なんですね、このテピリンをして、でなかなか一節も覚えられない、一節がやっと覚えられた、二節覚えられた、これが重ねていくつ連れて、もうどんどんどんどん角が面会になっていくね、いくんですけれど、何かつなら私たちと全然違うところが一つあって、私たちは黙って文字を目で追っていくダメなんです。皆さんテレビでちょっとニュースなんかで見たことがあると思うんですけど、嘆きの壁っていうところ、そこに行ってユダヤ人がお祈りしてるとこ見てると、こうやってやってるでしょ。これが何をしてるか、ハーバード大学でユダヤ人があまりにも頭がいいんで、なんでこの人たちが頭がいいのかって、頭がいい人たちがやってることと普通の凡人がやってることの違いは何かを全部生活で調べたんですね。そしたら一つ違いがあったのが、ですね、ユダヤ人はこの御言葉を読むときに一定のリズムを刻むんです。でリズムを刻んでずっと言葉を口で言いながら、言ってる言葉が耳に聞こえるようにしながら、同じことでこうやってやってるんですけれど、たまってやってたら知識としては入るんだけど、入った知識が外に出る手口がないような形なんですけど、っていうことなんだけど、これをこうやって刻みながらやることによってどうなるかしたら、すぐ脳がですね、こう動くんです。中で実際的に脳が動くで、動いた言葉だから、もうこの脳が動いてる時にすごくこの活発になっていく。でそれが自分のもう理解力だとか、それを全部活発にして言うっていうこともできるように。だからたった一つそれが違うということなんですね。だから聖書に、あなたはこの御言葉をね、伝えなさいとか宣言しなさいとか、それが伝えるという相手を私たちは他人としていつも考えがちなんだけど、一番最初に伝えなければならないのは自分のこの頭脳で見た、知識で見た御言葉、これを神の信じるべき言葉として理解して、信仰を持ってまず自分の霊に伝えなければならない。宣言して霊に伝える。それでこれが目で見たものが音になって外に出ました。出た言葉が自分の耳の中に入って、それでそれがこの中に入って、これがここに落ちてくる。で落ちてきたものを守り行う、これが主の命令なんですね。だからこれを、おじいちゃん、ね、父母、で子供がやればもう絶対に健やかになるということなんです。
実際御言葉で書いてあることはですね、最初の御言葉の宣言は箴言の2章だったんですけれども、そこにこのことは実際書いてあります。箴言の2章1節から6節までのところです。箴言の2章1節からちょっとお読みしていきます。我が子よ、もしあなたが私の言葉を受け入れ、私の命令をあなたのうちに蓄え、あなたの耳を知恵に傾け、あなたの心を英知に向けるなら、まずここでですね、この私の言葉、知恵の言葉、イエス様の言葉ですね、御言葉です。この御言葉をあなたのうちに蓄えるということ、要するに暗記するということですね。ただ単に暗記するということについて、我々は否定的な考えがあるかもしれないですけど、でも蓄えること、これは確かにですね、力をもたらすんです。また清めをもたらすんです。御言葉が私たちのうちに蓄えられるならば、そしてあなたの耳を知恵に傾け、耳を使うことが重要だということをもう我々は知っています。また心を英知に向けるなら、心も向けるんです。そして3節、もしあなたが悟りを呼び求め、英知を求めて声を上げ、
ほらここに書いてあるでしょ、
声を上げですね、
英知を求め声を上げ、
ですから呼び求めること、声を上げるということ、これ重要なんですね。うちの教会では、このテフィリンを学ぶ前から御言葉を、暗記するということが、誰にも、教えられずに、それがなぜか流行りだして、そしてそれが本当にすごい効能があるということを、その生徒が御言葉によってどんどん作り変えられていく様を見ました。御言葉がその人を立て上げていく様を、天聖ではもういつも見ているんですけれども、ですからこの御言葉をですね、ただ目で追って暗記しよう、口に出さないで目でじーって見て暗記しようとしていると、ある人は全くもって覚えられなかったんですね。何時間も目でじーって見て覚えきれなかったんですけども、でも声を上げて、口を上げて、唇を使って指も動かしてペンで書いてしたら脳が動いて、もうすらすら覚えられるようになったんですね。それ以降声に出して指で書いてすれば、脳みそが動いて、そして御言葉を覚えられる。御言葉を覚えたら、その覚えた御言葉がその人を作り変えて、ある時は一節だったのがどんどん、これから長くなっていくというのが楽しみなんですけども、ですから声に出して声を上げるということ、これも、重要なことです。そしてまた、4節、銀のようにこれを探し、隠された宝のようにこれを探り出すなら、ですから探り出すという心もまた重要です。お金の、銀が、ちょっと手元から、落ちちゃって地面に、机の下とかに転がっていっちゃった、あ、どこだどこだって、しゃがんで銀、お金がどこ行ったか探し回るようなことはするかもしれないですけど、皆さん、知恵について、また知識について、この聖書の中にどこだろうどこだろうって、本当に、楽しみを持って銀を探すような、そういう追求心を持って探しているでしょうか。銀を得たら確かに、物を買えたり、するかもしれないですけども、でも買ったらもうそれで銀はおしまいです。しかし御言葉の知恵、これは皆さんのうちにどんどん蓄積され、皆さん清め聖なるものとし立て上げて、皆さんを御国へと継がせることができるものである、書いてあります。ですから銀のようにこれを探し出し、隠された宝のようにこれを探り出すなら、その時あなたは主を恐れることを悟り、神の知識を見出そう。主を恐れること、それがもう知識として、また身に染み込んだたしなみとして、それが得られるですね。皆さん九算数で九小学校 2年生の時に覚えますね。九一が1かける1は1、二人が4とか、合計81のその法則を小学校2年生の時に暗唱して、これ暗記しますね。ちょっとこんな、なんか意味がなさそうなの嫌だと言っても、それでも暗記せざるを得ないですね。それで、小学校2年生がその九九を覚える、小学校2年生の時に九九を覚えていなければ、小学校3年生の時に習う割り算がわからないんです。それ以降のより高度な算数、より高度な数学が、九九がわからないと、もう全然算数がもう解けないんですね。覚えていないと九九という法則、これを覚えていればいるほど、ですからより高度な問題が解けるようになる。でインド人はですね、九九 9×81 個じゃなくて、なんか3桁の掛け算も全部覚える、100まで覚えるんですね。100の桁まで掛け算を覚える。だからより高度なですね、数学がすらすらインド人の方が解けるんです。御言葉も一緒です。御言葉は人生のあらゆる問題課題を解く鍵が記されています。ですから御言葉を覚えれば覚えるほど、人生のより難しい問題課題にスラスラ解けるようになっていくんです。ですから本当に問題課題で悩んでいる人が来たならば、御言葉を覚えている人いればいるほどに、より高度にですね、あ、ここはこういうふうに解くんだ、あ、ここはこういうふうにすればほら簡単に解けるでしょ、こういう、知識が、知恵が与えるんです。皆さん御言葉をぜひ覚えてください。御言葉を覚えれば覚えるほど、皆さん命が増し加わって、あらゆる、難しい問題課題も解けるようになっていくんです。
人生に問題というのはつきものなんですね。で、問題の数だけ主に会えるんです。 だからこの問題があった時にその問題によって打ちのめされた気持ちでずっといるとずっと私は悪いけど闇と向き合っているような状況なんですね。だからその問題とあった時にあ、私は今シュッと会うということで金を探すようにって書いてありましたよね、聖書に。金を探すようにあの御言葉を探す、今向き合っているこの問題に関して主は何をお話ししておられるのか、どういうことを今してほしいのか、それを金を探すかのようにイエス様で、そうすればその都度主からこの問題を打ち勝つ知恵が与えられ、力が与えられ、勢いが与えられ、人が与えられ、ね、そしてチャンスが与えられ、祝福が与えられるんですね。だから私たちはどうするべきかって言ったら、あらゆることは来ますよ。あの海がこうやってあったら、ね、その波が来る時っていうのは同じ波が来るんですね。同じ海だから、その同じ波が来る時に波が来ないっていうことはこれは不自然です。人生に問題はつきものです。つきものなんだけど、この問題を通して神の現れがあるかどうか、そしてこの問題を通してこの問題の上に座してくださるお方を願っている私の信仰があるかどうか、ね、沈まれというお方を願ってそこに招き入れる私の信仰があるかどうか、これが問われて、ただ人生の問題が起きた時というのは主を招き入れるかどうか、そのままほったらかしにして、そして自分の問題として向き合って、ね、打ちのめされるかどうか、これを自由選択においてあなた方がしなさいと、そういう時なんですね。だから問題が起きた時に思ってください、これを自分の問題にするべきか、じゃなかったら打ちのめされてそれでもうためになっていく悪魔サタンの災いをそのまま納得して受け入れるか、じゃなかったらこの問題をもね、時にかなった美しいものにしてくださるお方の現れとして招き入れて、そしてそこで美しく勝つか、これは誰も私たちに指図できないんですね。この選択、このものは誰も私たちに指図ができない、ただ私たちだけが、自分自身だけがこれ問題に向き合う方向性をあのそれをあの決める資格があるんですね。だから皆さん、ですね、何かあった時に自由選択は自分にあることを覚えてください。そして必ず、イエス様にある選択をしてください。でその時にしなければならないのが金を探すことく、ね、イエス様にこの問題に対する私の御言葉をください。それをさっき言ったじゃないですか、金貨をおこどしてホロホロホロってどっか行っちゃったら探すですよってね。だから御言葉っていうのは金なんですよ、ね、方向性を間違っている私たちの、ね、方向性を正してくださる金なんですね。人間関係がためになった時にこの人間関係を正しくしてくださる金なんですね。経済がためになったときに経済を立て直す金なんですね。だから何かあったときには何をするか、金を探すごとく御言葉を探す。イエス様にお祈りして、主よ、今この問題にぴったしの御言葉ください、この問題にぴったしの御言葉くださいって祈るんですね。そうすれば必ずその問題にぴったしの御言葉、その金を主があの探し当てる力を与えてくださいます。
で、御言葉は本人自身がやっぱりあの使うことができるものなんですね、まあ、例えば、ね、この宿題誰々ちゃんにやって、それで渡しても、ね、それでその時誰々ちゃんがその宿題やってくれて先生に提出すればその時の問題は解決されるかもしれないんですけども、また、ね、高度な問題が来た時、あのもしその本人がその解き方とか、ね、あの句とかそういうのを覚えていなければもうますますわからなくなってしまうんですね。あのクリスチャンの中でも、ね、祈ってもらっても、ね、手を置いて悪霊を出してもらっても、ね、また全くもって元の問題に戻ってしまう、それ全く一緒なんですよ。本人自身がですから御言葉を蓄えていないで、御言葉を用いて、ね、その解放問題の解き方それを学んでいないとするならば、ね、またあの例え一つの問題祈ってもらって、ね、奇跡が起きても あくれ追い出されても、でもそれでも御言葉にとどまらないならば、また、ね、別のものが来て、また別の問題に巻き込まれてしまう。ですから本当に皆さん一人一人本人自身に御言葉を伝えるということ、御言葉を教えるということを、子供たちに伝えなさいということもそうです。そしてまた周りの人たちに、そういう困っている人たちに、ね、イエス・キリストというもう本当に素晴らしい解決方法があるよ、御言葉という本当に素晴らしい知恵がありますよということを皆さんぜひ教えてください。で、この、ま、今回の箇所、この申命記の6章なんですけども、この箇所はですね、非常にイスラエルの中に与えられた戒めの中で最も重要なものがこの6章のところに入っております。で、この一連の命令の中において特に強調されていることがですね、この主の掟と命令、これをしっかりと聞いて守り行いなさいということと、それから、ね、子どもたちにしっかりと伝え込みなさいということですね、この2つが特に、3つが特に強調されています。ちょっと2節と3節、申命記の6章2節と3節をお読みしますと、それはあなたの一生の間、あなたも、そしてあなたの子も孫も、あなたの神主を恐れて、私の命じるすべての主の掟と命令を守るため、またあなたが長く生きることのできるためである。イスラエルよ、聞いて守り行いなさい。そうすればあなたが幸せになり、あなたの父祖の神主があなたに告げられたように、あなたは父と蜜の流れる国で大いに増えよう。アメン。皆さん長く生きて、幸せになって、父と蜜の流れる国で大いに増えたいと思わないでしょうか。
アメン。
思う、ね、皆さん思うところですね。それのためには、2節の前半、それはあなたの一生の間、あなたも、そしてあなたの子も孫も、要するに子供たち3代の、親が出てきますね。あなたの神主を恐れて、私の命じるすべての主の掟と命令を守るため、要するに主の御言葉です。主から与えられる御言葉、これを守ること、するならば長く生きることができる。また聞いて守り行いなさい、命じられてますね。そうすれば、そうすれば何て書いてありますか。3節の後半、そうすればあなたは幸せになり、あなたの父祖の神主があなたに告げられたように、あなたは父と蜜の流れる国で大いに増えることができる、ね、この約束が書いてあります。ですから本当に私たちはこの御言葉によく親しみ、よく馴染むなら長生きし、ね、命が増え広がります。また幸せになり、そして増え広がっていくことができる、命が増え広がっていく、この命令、この祝福がある。もう何3000年前も2000年前も今も全くこの法則は一緒なんです。紀元前3000年だったら 2×2 は3だったとか、そんな時代はないです。もう昔も今も 2×4 2人なしですね。御言葉は昔も今もいつでも一緒なんです。イエス様はいつでも、主は一緒です。ですからこの御言葉をよくですね、咀嚼する、よく噛みしめる、よく味わうこと、そのようにしていくならば、どんどん御言葉が甘く麗しくなっていくんです。その50歳の方も御言葉によく親しんでいけばいくほど、御言葉の甘さ、これをよく味わって、御言葉によって整えられて頭が良くなっていく、これをしっかりと味わうことができました。そしてですね、この4節5節、これ非常に重要なんですね。イエス様も言いました。立法の中で最も大事な箇所はどこですかとイエス様質問された時、イエス様はここの箇所を答えました。4節と5節、聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。アメン。 イエス様が律法の中で最も重要な戒めとしたところ、ここです。ですから皆さん、もし、誰かから、聖書を知らない方から聖書の中で最も重要な戒めは何ですか？聞かれた場合、この箇所を、すぐに、答えられるように心をしておくべきですね。そしてまた私たち自身、日々この言葉、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛するということ、主を愛するということ、主を大切にするということ、主を大切にしているとするならば、御言葉をないがしろにすることはできません。ですから、この主を愛することをまず前進しなくてはなりません。御言葉を単に覚えるだけ、これではダメなんですね。例えば、悪魔、サタン、御言葉は知ってます。イエス様の御言葉で誘惑してきたことですね。私たちにも、御言葉にこう書いてあるよ、ほら神殿の上から飛び降りてみなさい、こういうふうにしてみなさいするならば誰もがあなたを崇めるよ、そういう誘惑を御言葉を根拠にして悪魔サタンもそういう死の道具として御言葉を用いてくるんですね。確かに御言葉は剣になります。死の道具として使うならばもう鋭い死の剣になってしまいます。御言葉のこの箇所で、ああもう自分は刺された、もうダメだ、そのようになる人はいるんですけども、でも主を愛するということ、主のご性質を身に降りるべきです。主のご性質は愛であると、先週、その前も、申しました。主は人を立て上げる、人を愛する、人の命を豊かにする、くすぐる闘志を消すことなく傷んだ足を折ることがない、これが主の性質です。ですからこの主の性質を持って御言葉を覚えることをしなければ、悪魔サタンのような死の使いとして用いられてしまうこともまたあるんですね。だから本当に死を愛するということ、また死のご性質である愛を帯びるということ、これは本当に私たち重要です。
この3点というのは私たちのセットとして覚えなければならないことなんですね。一番最初私たちはこの御言葉を目で聖書を読みますね。でその時に知識としてここの中に入るんです。で知識として心の中に入ったものをこれを次は心に下ろしてこなければならないということなんですね。それで何をするかといったら、できない、私たちがなかなかできないのは、心はね、いや親心したいって言ってるんですよ、どんな人でも。なのにこう思いは親心したい、親心したいと思ってるんだけど、これが心に降りてこないから、心が思ってることと考えることがパランパラになってるんですね。だからパウロはね、自分は惨めなものだって言ったじゃないです。ここで考えること、ここで思っていることは全然違うから、ちぐはぐなことをしてしまう。だからやりたいことはできずに、やりたくないことをしてしまう。これ何でしたら、この思いというもの、知識というものが私たちに教えている策度、それと心というものが同じにこうやってピッと合わなきゃいけない、合わなきゃいけないのに、ここでは分かっているんだけど、ここはその感覚がないということだから、いいことは分かっててできないのは何でその原因があるかしたら、ここには分かっていて心が一致していないということで、これができないんですね。でこことここがピーッと一致しますよ。で一致した時に初めて何ができるかって言ったら、行動としてできるんです、ね、親心はここでは分かってたんだけどできなかった。心が親心を分かるようになっちゃうとどうなりました？親心をするために実際的に足を運ぶなり、物を買って捧げるなり、なんか実際的にできてしまうわけなんです。だから私たちがちぐはぐで今親子関係でも何でもこう失敗してしまうものというのは何か、こことここが一致されてないんですよ。こことここが一致されていることというのは、人間はなかなかね、それをね、反することができないんです。気持ち悪くて。こことここがダメだということは、人間は、ね、なかなかできないんですよ。だから、人が物事を貫くときというのは何かですよ。ここと知識と心が一致しているときに貫くんですよ。貫く力が出てくるんです。だから、どうするか。今、一生懸命いろんなことがあった、でもここでは分かってるんだけどできなかった、この原因は何？心と心というのは霊なんですね。 弁の方と知識の方が一致していないということによってちぐはぐだったということだから、これどうやって対処していくの？したらどうするかしたら、御言葉を目で覆う、これはもうやめた方がいい。御言葉を必ず声を出して、ね、一定のこうリズムを刻みながらこれを宣言していく。でそれは何かしたら意思の問題でしょ。意思の問題でしょ。声を出すっていうのは自分が意思で決めて、自分の意思で決めたことを声を出すっていうことでやっていく。だから意思でこう声を出すんですよ。で意思で声を出したっていうことは主の前でこの御言葉の方に正しさがあるということを自分がもう認めているっていう信仰なんですね。だから意思で声を出す、出した意思で信仰を混ぜて意思で出した声、それが耳に入っていった時に心に降りていくんですよ。でこれを私たち の, あの天性の方では常々言ってきたんだけど、それがテキリンであったことも分からなかった今まで。それが今回行って予約を受けてみたら、私たちが知らないうちにやってきたことがユダヤ人がやってきているそのテキリンというものに一致していたということが分かったんですね。だから皆さんが普段でもこう御言葉をすごく親しんでいると思います。それを今度はどうするかって言ったら、意思を持ってこれが絶対そうすれば心に定着するということを信じて、それで目で見たものは知識に過ぎません。知識に過ぎませんから、知識に過ぎないことは聖学の知るにつながさて、目で見た言葉を知識に留めておくと、自分おのおのが好き勝手にいいなと思ったことに言ってしまうんですよ。だから「おお私は惨めなものです」っていうことが起きてしまうということだから、目で見るっていうことはもう卒業してください。で決めてちゃんと口で宣言する、口で宣言する、それは自分の耳に聞きながら口で宣言する。そうすると知識と心が合体される、合体されると行動力が出てくる。これがテキリンです。これが神の御言葉を認めているその方法なんですね。だから必ず皆さんはそれを知ってほしいと思います。ですね、今回まだ分かったことなんですけど、ユダヤ人は礼拝っていうのがないんです。生贄の儀式っていうのは祭りはある。普段この街道に集まって彼らがやってるのは礼拝ではない。ラッピがやれる言うことっていうのは何かしたら、ほとんど教えることと礼拝はないんです。礼拝は神の御言葉を宣言する、それをじーっと聞いてアーメンすることが礼拝。
あ、ですから、いわゆる日本の世界のキリスト教徒が行っている礼拝とは違って、説教にあたる部分と祈りにあたる部分が全部御言葉朗読なんですよ。巻物、それの御言葉を朗読すること、これが説教であり祈りなんですね。ですから一切自分の私的解釈がない。で御言葉一点一角がもうずっと流れ続けている。だからユダヤ人はもう1900年ずっと離散の民だったんですけど、でも御言葉一点一角も損なわれることなくずっと続けられてきた。まさしく子供たちに代々教え込まれてきたんですね。
だとして今メッセージが必要ないかしたら、私たちはユダヤ人じゃないからメッセージ必要です。なぜかというと私たちヘブル語知らないんですもん、ね、ヘブル語が知らないからこの細かいところの意図しているところが私たちはわからないんですね。だからそのこの細かいところがわかりやすく、ね、これを私たちに伝えるスピーカーが必要なんですね。でそのスピーカーとして誰が必要かといったら、メッセージをする牧師、パスターが必要なんですよ。で今の時代何が今間違っているかといったら、御言葉を御言葉でちゃんと伝えるということをしないで、自分なりの解釈をした言葉を解釈だけを教えているから教会がおかしくなっている。だから正しいメッセージを伝えて、ユダヤ人じゃない私たちが正しいメッセージを人々に伝えていくためにすべきことは何か。イザヤ書の一章一節の御言葉をわからなかったら、このイザヤ書の一節をわかるような構造になっているその他の御言葉を探すこと、それで御言葉で御言葉を理解していく。 っていうことが必要であって、見言葉より説明の方が大きくなるということはしちゃいけないということなんですね。だから、ユダヤ人は見言葉が祈りであり、見言葉は礼拝、ね、ということなんですけれど、私たちはヘブル語は分からないから、だからメッセージ必要です。ただし、正しくそのメッセージをすべき方法というのは、分からない見言葉はそれを説明できる他の見言葉を持ってきて、その見言葉を宣言していくこと、それで私たちはそれをアーメンすること、それが必要だということなんですね。
で、この見言葉の、ね、解き明かしの仕方、この講演大学で学んできたんですけども、ユダヤ人的な思考の中において、この、ある一定の法則があるんですね、ヘブライ語の中には。ですから御言葉 の旧約聖書の中に、例えば主は私の羊飼い、私は乏しきことはありません、主は私を緑の牧場に伝える、なんか構造があるんですよ、一定の構造、同じことを2回繰り返しているような、イスラエルの神はこうせられる、ヤコブの神はこう、私に告げられた、そういうふうになんか平行的に教えるとか、そういった一定の法則があるんですね。で、この講演大学のこの講演先生、講演博士は、ユダヤ人でなんと大祭司アロンの147代目の、孫だそうです。大祭司アロンの、子供の子供の子供のずっと、147代目でしたかね、その、ユダヤ人だったんですけども、ですから、もともと大祭司のとしての教育をずっと受けて、二十歳まで、それで二十歳の時にアメリカに留学していた時にイエス様に出会って、これイエス様こそが誠にメシアだと、信じ受け入れたゆえに、ユダヤ社会から、排斥されてしまったんです。で、それでもあなたがもうユダヤ人ではない、イエスをメシアと受け入れるもの、そういうことで、ですからこの講演博士がこのユダヤ的な思考、また御言葉のそういう優れた解釈の仕方、分析の仕方、そして大祭司の子孫として培ったその特別な教育、蜂が、ロイヤルゼリーを与えたらもう女王蜂に育つような、もうそういう優れた教育法を高校園博士がクリスチャンに、その優れた聖書の御言葉の、その分析の仕方、分析って言っても何が目的かっていうと、神様の御心を探るということ、神様が何を言わんとしているのかということをしっかりと伝えるということ、これを目的として、でそれでこの講演ユニバーシティ発足されたんですね。
講演博士の言わんとしていることは何かしたら、普通のユダヤ人たちが受けるそのユダヤ式の教育というのは、モーゼ五章までなんです。で、バールミツバというところになっちゃうと、自分が一つの御言葉を決めて、モーセ五章以外に一つの御言葉をまた宣言したりすることもあるらしいんですけれど、ですね、このアロンとレビ族っていうのは特別な従いがあって、習わなければならないことがあるんですね。こうイスラエルの人々を導いていくために、主に導いていくために、でそれが今までイスラエルの一般人にもそれは全然伝授されなかったということが、コエン博士がアメリカに来た時に、本当にシトバオルのように神様に直接イエス様に出会っちゃうんです。それでそこで彼自身はもう回収されていて、ユダヤ人の中にこの秘密類にされていたこの教育を、キリスト教の人々に伝授するようになって、一時期はね、ユダヤ人の世界からこれが全部解放されるまでは、もう暗殺されるっていうことまであって、もう本当に隠れてこう行った。でもそれを全部本として発表しちゃったりなんかしちゃったから、今度は殺す必要がなくなっちゃった、それで追放されたっていうことでもう終わりになっている、そういうことなんですけれど、今回私たちが講義を受けたそのお方というのは、コエンのそのコエン博士作られた方に続いて、右左でいつも支えてきた方が2人の韓国の博士たち 方なんですけど、今あの大学の総長と副総長になっているんですね。でその方 の講義を直接受けることができて、良かったのは何か、世界あらゆる171学国にあるその全ての声というのは、文法になっているんですね。で韓国だけが本校になっているということだから、入学するとアメリカ全部英語で会社を書いたり全部しなければならない、そういう仕組みになっているんですね。だからなんでそうなっているかって言ったら、韓国という国を非常に大切にされておられ、それでこの国にこの古縁の思想というのをしっかりと伝えたいという意図があって、そういうことだということを聞きました。で感動だったのは、知らず知らずこのユダヤ式のやるべきことを天性がやっていたということがすごくびっくりしました。そんで今回行った時に講義を受けるんですけれど、もう見言葉で見言葉とか、ユダヤ式のこの見言葉の時型というのが三角棒状だったり平行だったりするんですけれど、そういうのが全部見言葉から見言葉なんですね。で普段例え話の説教をたくさんしてきた先生方っていうのは、その見言葉から見言葉っていうのがちょっと慣れてないから、ちょっとちょっとこう目がね何何っていう目をしていたらしいんです。で私たちは通訳しなければいけないから、人に迷惑だから一番後ろにいて通訳をしているから人の表情見てないんですよ。そしたらね、前で防御しながらある時パッと止まって、この死んだ魚みたいな目は何なんだって言ったから、一番最初何うちも見てんのかって思ったんですよ。そしたらね、総長 の先生が、後ろにいる二人以外はみんな目が死んでるって言われた。それでびっくりしました、ね。で、うちらは非常に防御を受けるのに、受けやすかった。新たに言葉分かった。新たに分かったって言って、はてながなくて、新たに分かった、分かった、分かったがずっと続いていたんですね。でも皆さんは今まで土がけてきたこの土台が違うから、えっていうのが多くてすごく大変だったみたいで、今回本当に4年間祈って主が韓国って言った時に、本当に無謀で韓国に行ってこの公園に出会って、そしてまた公園の授業を今回私たちは受けて入学するっていうことも全部決めて、それで一回、今回また帰ってきたんですけれど、今回来るときにまだ非常にびっくりするようなお土産を2ついただいてきているんですね。どういうことかって言ったら、今本を博士たちが2冊書いてるんですけど、その本を、2冊、翻訳して日本語にして出版してほしいということで、その2冊を託されてきているんですね。でその先生は30年前から自分一人では弟子訓練をしていて、その講演の学びを受けるために日本の先生方となってて、中で30年前から何人かはその先生のメッセージが講義が受けたいから、韓国の遠征大学っていうところに2年間留学をして韓国語を学んで、それで韓国語と英語で授業を受けた方々がこの日本にいるんですね。だから先生曰く韓国語を韓国人より上手いよっていう方だったんですね。でその先生だったんですけれど、ですね、その先生曰くこの本をやってくださいっていうことを言われた時に、通訳をしているのを見てて本当に主がその通訳を用いてくださっているっていうことと、世界170国くらい行ってて、それでいろんな通訳がつくんだけど、本当に主が用いる通訳というのも何人もいないということだったんですけれど、自分が韓国語で言っていることを本当にこうヘブライ語で言った時も同じスピードでこう私が通訳しているのを見て分かるわけなんですよ、講談の上で。それで、主が本当に通訳させていることが分かったんで、この本をぜひということでいただいてきました。だから、その本をちょっと書いて、で翻訳したものを日本の方にちょっとこれから広めていくということをしなければならないんですけれど、 非常に大切な本で、テピリンという、これも一般の人はもう非常に読みたくなるような、そのユダヤ人式の教育、今子どもの教育ってすごく難しいじゃないですか。でそういうことだったり、もう一つはヨハネの黙示録っていうなんですけど、先生がこう言いました。黙示っていう言葉だから異端がこれを用いてしまう。ヨハネの黙示録って言ってはいけない、啓示、啓示されている、ね、牧師と啓示の言葉の違い、それによって異端がそれを利用してしまうということだから、啓示されている本として、ヨハネの啓示録としてその本を書いているんです。一冊それを、ぜひ翻訳して、日本のクリスチャンの皆さんが読めるようにしてくださいということで、それをいただいてきました。だから皆さんが祈っていただければ、それは本当にキリスト教会に必要な本の一つとして用いられたらと思います。
今まで訂正の方でも御言葉から御言葉で聖書を、ね、読み解いてきたということは、本当にこの方向性は間違っていないで、しかもこの道によって、ね、もう本当に皆さん表情も輝いて、もういつも楽しみにしている御言葉だから、本当に御言葉の中に宝がある。でこれからどんどんその御言葉の宝を掘り起こしていきたいと思います。この10月ですね、また講義の2回目があるということで、正式に入学手続きを取って、早くて3年半ぐらいですかね、私も博士後、ちょっと母にあんた将来博士になりなさいとか言われてるんですけども、言われていたんですけども、ちょっと実際にそれを目指して頑張っていきたいと思いますので、ぜひ皆さんお祈りで支えていっていただければと思います。
本当に感謝だったのがね、その先生方が、講談でこうやりながらパスタの方を非常にご注目して見てるんですよ。で感謝だったのが、イギリスの方から教団関係者が来た時も、すごくパスタのことをもう油注がれた方たちで、すごくその時も主に褒めていましたということで、今回もね、この方も日本のために主が油注いだということで、こんなに油注がれたものが日本にいるっていうのはもう信じられなかったということを言ってましたね。だからすごく感謝でした。で日本の、こうために起こされたものとして資格を持って使えてくださいということをパスタにコンコンと話しておられましたね。だからそれでノアちゃんに入れて小代目ですって話すると、向こうが宝なんだって、テピリにされてる家なんだなってっていうことで、だから今ノアちゃんが御言葉によって輝かされるといいですね。そうすればまだ古代目でもまだその御言葉が続く、だから感謝だとかそういうものでノアちゃんを本当にやっていかなければと思いました。
どうかこの御言葉によってますます整えて清められて、ね、幸いを幸せに健やかになっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。しばし主に心を向きましょう。主に御言葉を持ってこれから整えていくために、また子々孫々が本当に御言葉によって幸せれていくように、今それぞれ祈る時を持ちたいと思います。
御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。アメン。主よ、どうか一人一人のうちに練り込まれ組み込まれた御言葉が一人一人を育成し、そして聖なるものとし、聖なるものとされた聖徒たちにあって御国を継がせることが主よできますように。主よ、我らのうちにこの御言葉を手入れしてください。組み込まれて清められて、命が主よ原動力となって、そして一人一人の命が、家庭が、息子娘たちが、孫たちがますます祝福才能を得ていくことができますように。主よ、どうぞこれからの我らの歩みを祝福し導いてください。御言葉によって我らを整えてください。そして本当にこの日本の中において、暗闇を照らす光として、教会が職内の役割を果たすことができ、地の塩、世の光として、主よあなたの光を照り輝かせ、反射させ、栄光から栄光へと主よ作り変えていきますように。どうかとかでなくさ整えてくださいますように。まさに主よ我らを癒してください。まさに力強くし、主よあなたの命が満ち溢れますように。主よ、痛いところをあなたが手を置いてく癒してください。また疲れているところを主よあなたが元気づけてください。不足があるところで主よあなたが必要で満たしてください。栄光の富で満たし、主よ世において、誠に主よユダヤ人が世界のリードしたように、我らも主は世界を見てイエス・キリストによってリードできるこの一度でありますように、王たちでありますように、祭司たちであり預言者たちでありますように、主イエス・キリストの名前によって祝福してお願いいたします。アーメン。では主の祈りです。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
よろしくお願いいたします。終わりに兄弟姉妹たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もいよいよ限りなくありますように。アーメン。
ハレルヤ感謝します。